中マンションの正しい育て方。
こんにちは、こえラボの岡田です。この番組ではマンション管理の専門集団である伊藤忠アーバンコミュニティがプロならではの視点で住まいに役立つ大切なお話をお届けいたします。今回も前回に引き続き川島さんにお話しいただきたいと思います。川島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマはマンションの長寿命化ということなんですが、こちらはやっぱりマンションというのは長く住み続けるためにいろいろ対策が必要なんですかね。
そうですね。前回の時に、はい、まあ、3つの劣化についてちょっと説明したと思うんですが、まあ、通常の維持修繕であれば物理的劣化がメインですよと、前回申し上げたんですけども、はい、やっぱり長寿命化っていうところにおきましては、機能的劣化と、社会的劣化、特にこの部分が、メインになってくるのかなというふうに考えてます。
は
い、
そうですね、はい。前回もお話しいただいたように、機能的劣化っていうのは、法整備とかがあって、はい、適合しなくなって、それについて適合していくようなものと、はい、あとは社会的劣化っていうのはオートロックだったりエレベーターがないというような住環境がどんどん変わっていく、はい、それに対応するっていうそのあたりを今回じゃあ目にお話しいただける、ね、ということですね。
はい、
はい、ではそのだんだんと劣化していくんですが、それはどういうふうに対応するのがよろしいんでしょうかね。
そうですね。大体今の、その二つの劣化っていうのは、大体築30年過ぎてぐらいから、徐々に現れてくるというふうに思っております。
はい。
ですので、まあ、そういったものがこう多く出てくるようになった時に、管理組合としては、大きく三つの選択があると、まあ、我々は認識しているんですけども、
はい。
まず一つ目は、マンションを新たに建て替えてしまおうということがよく言われてます。
はい。
ただ、この建て替えにあたっては問題がいろいろありまして、まあ、容積率の問題で、
はい、
建て替え後に現状と同じマンションが、まあ、建たないと、まあ、建物がちっちゃくなっちゃうと、
はい、
いうことがあったり、あとはまあ工事費が非常にかかるということ で、
そう
ですね、居住者に一時負担金を集めないといけないというコスト的な問題、
はい、
あとは何よりもこのまま進め続けたいっていう方と建て替えたいという方の意見が分かれますので、
はい、
その住民の合意形成を取るというのが非常に問題になるので、
うん、
今私どもの実績でも非常にまだそんなの豊富にあるわけではなくてですね、
うん、
非常に難しい問題として捉えてるんです。
そうですね、はい、やっぱり今のお話聞いただけでもこれを進めるっていうのはかなり大変なんじゃないかなっていうのが想像できますね、はい、
そうですね、
はい、
でまあそういったことがちょっと難しければ、
うん、
まあ建物をもう壊してしまって、
はい、
その土地をですね売却して清算すると、うん、こういうようなやり方をするケースも、中にはございます。
あ、もうその建て替えるのだと大変なので、
はい、
壊して売ってしまうっていうことなんですね。
そうです
。
はい。
はい。
で、まあ、最後にですね、
うん、
まあ、今回のテーマである、このマンションを再生して住み続けると、
はい、
こういうマンションの長寿命化という、
うん、
選択の3番目があると。
はい。
いうことになってまいります。
じゃあ、今回はこの再生についてメインにお話しいただけるということですかね。
はい。
はい。ではどういったことをやっていけばいいんでしょうか。
そうですね。まずマンションの、まあ、寿命ということで、
はい、
まあ、マンションの構造の代表としては鉄筋コンクリート像と、
うん、
いうものが代表としてはあるんですが、まずその構造体の仕組みについて簡単に説明いたしますと、
はい、
コンクリートの劣化の一つにはコンクリートの中性化現象と、
うん、
いうものがあって、新築当時はですね、コンクリートは強いアルカリ性を保っていると言われております、
はい、
そのアルカリ性を保つことによって、内部の鉄筋を炭酸ガスから、
はい、
保護しているというような役割を担っています。それによって鉄筋が腐食をせずに強度を保つという構造になっているんですが、どうしてもですね、この外部の炭酸ガス、まあ、車の排気ガスとか、まあ、人間の吐く息とか、こういったものによって表面から徐々にアルカリ性が失われてくるという現象が、これはどうしても起こってしまいます。これをコンクリートの中性化現象という劣化の一つとして言われておるんですけども、
はい、
この中性化をですね、なるべく進行を緩やかにするために、外壁にはまあタイルが貼られていたり、まあ、塗装が塗られていたりっていうことで、そのコンクリートを保護しているというようなのが、まあ、マンションのまあ構造になっているわけなんですね。
ああ、そうなんですね。やっぱり コンクリートがどんどん中性化していくと、はい、中の鉄筋も劣化するので、はい、それを抑えていきたいっていう意図があるんですね。
そうですね。まず、躯体コンクリートを、維持するという意味では、この中性化現象を抑えるということがポイントになってきます。
じゃあ、そのやり方の方法としては、先ほどもあったタイルとか、塗装とかそういったやり方になるんでしょうかね。
そうですね。こういった仕上げ材を定期的にメンテナンス、うん、まあこれは前回ご説明した大規模修繕とかこういったものでやっていくわけなんですけども、はい、これをやっていけばですね、まあ理論上は100年以上持つんじゃないかということも言われております。
やっぱりそういった表面をしっかりとメンテナンスしておかないと、そこからやっぱり劣化が始まるので、はい、そこをしっかりとメンテナンスすることが大切なんですね。
そうですね。
うん。それではじゃあ100年のマンションを実現するためにはどういった修繕が必要になってくるんでしょうか。
そうですね。まあコンクリートの躯体の方は今ご説明した通り定期的な維持修繕で、まあ、維持していけるわけなんですけども、はい、当然それ以外に最初に説明いたしました機能的劣化と社会的劣化の部分、
はい、
この部分について十分検討することが大事だと思っております。
はい。じゃあその機能的劣化と社会的劣化についてちょっとお話しいただけるでしょうか。
はい。機能的劣化におきましては、まあ、前回もご説明したんですが、代表例としては、耐震性能の問題が、うん、あるんですね。地区が非常に古いマンションになりますと、旧耐震基準でですね、うん、設計されて建てられているマンションがあるんですけども、こういった建物においては、耐震補強工事を実施することで、現行の新耐震基準の耐震性能まで向上させるというような工事、まあ、こういったものを検討する必要があると。
はい。
まあ、その他といたしましては、まあ、段差解消、まあ、スロープの新設とか、まあ、階段に手すりを設ける。まあ、こういったバリアフリー対応。うん、まあ、こういった工事が機能的劣化としては検討する必要があります。
うん、やっぱり今に、その時代の法律に適したように、はい。どんどん新しくしていって、補強もしたりとか、はい、で住みやすくするとか、そういった解消が必要ということなんですね。
そうです。
はい。それでは社会的劣化はどういったものがあるでしょうか。
そうですね。こちらはですね、まあエントランスのリニューアルということで、まあマンションの一番顔に当たる部分になりますので、
はい、
こういった部分のまあ内装関係ですね、こういったところを、行って衣装性の向上を図ると。いう工事であるとか、
はい、
あとは、昔の建物です。やはり、オートロックのないマンションがあります。自由に人が出入りできてしまうと、はい、こういう欠点がありますので、オートロック化をしてですね、かつインターホン設備なんかについてはですね、はい、最近はカラーモニター付きインターホンっていうものが普及してますので、こういったものを設置して、セキュリティ対策に努める。
うん、
まあ、その他としては、まあ、照明器具の LED 化であるとか、
はい、
まあ、玄関扉やアルミサッシ、こういったものを取り振り替えて性能アップを図るというような、修繕、こういったものも行っていく必要があると考えております。
そうですね。やっぱりエントランスの見栄えが変わるとだいぶ雰囲気も変わったりして、はい、現代風にアレンジされたりとか、あとはやっぱりセキュリティも最近では気にされる方も多いのかなと感じますので、はいはい、そこはしっかりしてると住んでみたいという方もやっぱり増えていくんじゃないかなというふうには思いますね。やっぱりそういった、社会的に劣化したものを、まあ、現代にも住みやすくするような改修もしていく必要があるということなんですね。
はい。
はい。では、今の部分っていうのは、主に共有部分のお話だったと思うんですけど、はい、占有部分も改修していくことは必要なんですかね。
そうですね。占有部分というのは、まあ、我々管理会社もそうですし、管理組合様が基本的には管理する範囲ではないんですね。
はい。
ですので、各居住者様が、まあ、自由に、まあ、リフォームはしていただいて、うん、いいわけなんですが、その中でですね、ちょっと共用部分と、非常に切り離せない部分っていうものが、はい。あるんです。それが、給排水管や電気設備の配線とかになるんですけども、
はい、
占有部分の中で、これらの設備というのは天井とか壁とか床下に隠蔽されて隠れて見えない状況になっているんですね。
はい、
ですので、日常ではその劣化を発見するというものはほとんど難しいんですけども、はい、当然これを放置してしまいますと、漏水とか漏電とかいった事故が発生します。で、こういったのが発生すると、そのご自宅だけではなく、周りの住戸へも大きな被害が出てしまうということが多々ありますので、占有部分についてリフォームを行う際にはですね、こういった設備部分の点検もしっかり行って、必要に応じては交換をしていただく。こういったことが各居住者様へもぜひお願いしたいなというふうに思っております。はい。
やはりそういった配管とかそこがしっかり点検とか整備されてないと他の住居にも影響はありますよね。
はい。
うん。やっぱりそういったところもしっかりと対応していく必要があるということですね。
はい、そうです。
はい。その他に何か気をつけることとかありますかね。
まあ、マンションでは、基本的には何をするにあたりましても、総会での、決議というものが、必ず必要になってきます。はい、ですので、今まで説明したような、維持修繕、こういったものを行うにあたってもですね、必ずこの、総会という場で、決議を取る必要がございます。で、その中で、やはり、管理組合を構成している、住民様同士がですね、しっかりコミュニケーションをこう、取っておいていただかないと、はい、なかなかその総会、公開でですね、審議がまとまらず実施に移れないというようなことがございます。ですので当社の方としましても今100年マンション研究会というものを立ち上げて、いろいろな取り組みを行っているんですが、その中の一つとして管理組合様に様々なイベントですね、
はい、
夏祭りとか防災訓練、こういったものを積極的にご提案することで住民様同士のコミュニティ形成がうまく図れるようなご提案を常に心がけております、
はい、
まあ、合わせまして先ほどの100年マンション研究会、建物の構造部分や設備部分、こういった部分も100年を出すにはどういうふうなことが考えられるのか、最終的には建て替えになるのかどうかというところまで含めて今後実績を積みながら前向きに取り組んでいきたいなというふうに考えております、
うん、そうですね。やはりマンションの住民同士でコミュニケーションがあるとそういった取り決めとか総会とかでも話がスムーズに進んでいくのではないかなというふうな、そういった思いありますね、
はいはい、
またやっぱり100年本当に住み続けられるのかっていうのもありますので、そういったところも研究されているということなので、
はい、
今後そういった情報についてもアクセスできたらなというふうに思います、
はい
はい、では今回はマンションの長寿命化ということでお届けいたしました。次回は、マンションにおける防災対策についてお届けしたいと思います。川島さん、今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は提供伊藤忠アーバンコミュニティプロデュースコエラボでお送りしました。